はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まずですね、検討しなきゃいけないのは、その公正通知書に、勘定項目と金額の記載しかないっていうね、この部分ですよね。で、まずこれを検討することになりますが、まあ、理由付きの、その意義から書いていただいて、で、その上で、まあ、ちょっと当てはめがね、しにくいところがあるんですけどね。本文の、まあ、素材にした昭和38年の判例は、ですね、1の括弧2のところですかね、に書いてあるんですけども、いかなる勘定科目に、いくらの脱漏があり、その義務がいかなる根拠に基づくものか、また調査再起率なるものはいかにして算定され、それによることがどうして正当なのか、義務の記載自体から納税者がこれを知る由のないものであるからっていうふうに言っていて、この調査再起率云々みたいな話はね、本文ではまあ書けないと思いますので、まあ、ただそうは言ってもね、勘定項目とそれから金額しか、記載されてないのであれば、まあそのいくらのそのまあどうしてそのいくらの脱漏が生じたのかっていうのは分からなくなりますので、まあ不十分っていうふうに見ていいと思いますね。はい。で、あとちょっと書いておかなきゃいけないのが、その理由付きの違法が処分の違法を基礎づけるかっていう問題ですね。これ結構落としがちなんで、これ書いておきましょう。で、判例はですね、これ行政手続き法制定前から理由付きの瑕疵があった場合には、処分の瑕疵を構成すると、処分の違法を構成するという立場なんですね。なので、まあ、それで書いてもらえればいいと思います。あんまりね、ここ議論しないですね、判例はね。まあ、当然のように、処分の瑕疵を構成するっていうふうに言うんですよね。はい。で、あと、それから国税副審判長の理由付きによる瑕疵の治癒と、これは何なのかってことですけれども、その採決段階でですね、その審査請求の段階で、まあ詳細な、その付きをなしているということで、で、これによって追加したことにならないかという話ですね。で、理由の追加は認めないのが判例ですね。で、この素材にした昭和47年の判例も、理由の追加を認めていません。なので、結局これは理由付きの違法は治癒されないので、まあ、処分は違法というそういうことになりますね。はい、いいですかね。じゃあちょっと、回答を見ていきましょう。で、まずですね、理由付きのその程度のところですけれども、理由付きの趣旨から入って、あとは、判例のまあ一般的な規範もね、書いておいた方がいいかなと思うんですけど、どの程度の理由の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付きを命じた各法律の規定の趣旨目的に照らしてこれを決定すべきであるが、上記趣旨を全うすため、理由付きの程度としては、原則としていかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分されたかを記載自体から留置するものであることは必要だということですね。で、今回の場合はどうなのかということなんですけれども、いかなる勘定科目にいかなるいくらの脱漏があって、その金額がいかなる根拠に基づくものかっていうのを、その記載自体から納税者が知ることができる程度に具体的である必要があるということですよね。で、それからですね、当てはめのところ、まあ、当てはめはまあ簡単でいいと思うんですよね。その、さっき言いましたように、昭和38年の言ってること、そのまま、まあ、なぞることはできませんので、まあ、勘定科目と金額の記載しかないから、不十分って、これぐらいでいいと思います。で、じゃあ、その処分の違法を基礎づけるかということですけれども、これね、まあ、いろいろ書くことができるんですよね。その行政手続きが制定されたから、うんたらかんたらってこと書くことができるんだけど、判例はまあ、ある種当然に、その理由付きの瑕疵は処分の瑕疵を構成するっていうふうに言ってますし、あとは本文は個別法のね、要求する理由付き手続き、理由付きのその手続きの問題なので、なので、まあ、行政手続きが制定されたから、うんぬんかんぬんみたいな話は書かなくてもいいのかなと思います。まあ、これぐらいでいいのかなと思いますね。で、それからですね、理由の追加の部分ですけれども、不服申し立て弁義機能を著しく害するから認めないというのが判例ですよね。まあ、それはその2のところにね、詳しく書いていますけれどもね。まあ、ここまで詳しく書かなくても、不服申し立て弁義機能と私欲性機能を、まあ、それぞれ著しく害するから認められないっていうね、それぐらいのことを書いてもらえればいいのかなと思うんですけどね。なので、結局、瑕疵は治癒されないということになるので、本件処分は違法で X の訴えは認められるということですね。はい、ですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。じゃあ、ここまでつないでください。